もう一回言って。
アイディアって新しいものの、その組み合わせ、既存のものの組み合わせで新しく生まれるじゃないですか。
うん、
それをなんか、まあ、言い方によっては、そのイノベーションって言ったりとか、
うんうん、
まあ、知識創造っていう形で、うん、その知識、新しい知識生まれる瞬間かなと思ってるんですけど、
うん、
なんか、でも、なんかそのドラッカーとか読んでたやつでいけば、
うん、
なんか知識は陳腐化するみたいな、
はいはい、
話があるじゃないですか。
うん、
なんか、そう、
そうね、
でも誰かにとっては新しい知識っていうか、まあ社会にとっては
あるある全然、うん、陳腐化って言ってるのは、うん、多分競争力がなくなるとかいう意味だったりすることも指すから、うん、まあ例えば知識社会になった結果、うん、まあ何が起こったかっていうと、知識をがそのいろんなことに役立つっていうことが分かるわけ、
うんうん、
じゃあ例えばまあ分かりやすいのでいけば、
うん、
ウェブでさ、
はい、
CSS フレームワークってあるやん、
はい、
簡単になんかクラスだけ指定してあげたら、
うんうん、
おまじないちょこっと書いたら、
うん、
こういい感じのこうボタンとかが出てきたりとかする、
うんうん、
あれとかのアイディアとかって、
うんうん、
誰かが考え出したとしても、あ、それいいなって思って真似もできるし、で、あとはその人たちがさ、そのそれ開発したやつをさ、こう売って商売したりとします、
うんうん、
するやん、
うん、
じゃあその商売しようと思ったら売るやん、
うん、
じゃあその時点でその知識を流出するわけよ、
はいはいはい、
でそれみんなが使ったら、
うんうんうん、
みんなそれが普通になっちゃうと、なんか普通だねってなってさ、
う
ん、でしかもその知識側やから、
うん、
その理解できたら次にどんどん伝播していくから、うん、あっという間なの、
うんうん、
もしこれがさ、なんかなんか精密機器とかでさ、
はい、
年に5台しか作れませんだったらなかなかさ、
うん、
広がんないんだけどさ、
うん、
知識ってさ、理解さえできちゃえばさ、うん、あっという間に広がるわけやん、
うんうん、
出来上がって次の日にさ、世界の裏側にでも伝わっちゃうわけよ、
うんうん、
っていう感じでその伝播しやすい、
うん、
でそいつを伝播することで初めて報酬が得られる社会だから、
うん、
知識はすぐ陳腐化するっていうメカニズムかな。
そうなんですね。
だからアイデアなんかもう次から次へと生んでさっさと実現していくっていうのでいいんじゃないかって思ってるけどね。
うん、まあその、まあ、プロトタイピングとか、まあ、したりとか、その
そうそうそう、
デプロイしたりしてみて、うん、デプロイするようにしてみてとか、
うん、
っていう感じで、
そうそう、
そうですね、全部アイデアって捉えたら、
うん、
なんか僕なんかどっかでこうつまらないアイデアと面白いアイデアみたいな、分けてるなみたいな、
自分の中
で。で、まあ、まあ、こんだけしか言うたら、今まだ知識がない状態でそんなことをしてるのもあれなんですけど、なんかこう、もったいないことしてる。
出したら減っちゃうんじゃないかみたいな。
はい、うん、なんか。
そうそう、でも出さないで、おもろいのが、
うん、
まあなんかその、大体同じようなことを考えてる人は必ずいるのよ。
うんうんうん、
どうせ、
うん、
どんだけ画期的なもんでも、
うん、
だいたい似たようなこと考えてるんやんか、
うんう
ん、でそれを発見するには出さないと発見しないわけよね、やっぱり、
うんうん、
出してみたりとかするとなんか物の見方がちょっと変わって、おーなんか同じようなもん見つけたみたいになっちゃうよ、
うん、
結構、
うんうん、
論文とかもそうやけど、
うん、
なんかこんなんあるよとか誰かに言われたりするね、
うんうん、
でおーって言ってがっかりするんじゃなくて、そのこれとそっくりだよって言われて、
うん、
よくそれを見てあげたら、それとはちょっと違う、もっとアドバンテージのあるもん見つけ、それよりもっと改善する点が見つかったりとかして、アイデアが洗練されるから、
うん、
まあどんどん早く出して、
うん、
なんかこれと似てるよとか一緒だと思いますとか言われた方がいいっていうか、
うんうんうん、
例えばフィルム理論って PDCA と一緒って、うん、で僕 PDCA 恥ずかしながら知らなかったんですよ、
うんうん、
でまず最初に思ったのは、おおそっくりかってか、誰が作ったみたいな、エドワード・デミングって、おおすごい人が作ってんじゃんと、
うんうん、
すげえ俺みたいな、
うんうん、
独力でここまでたどり着いたって、
うん、
いや同じようなもん作ったって、これは結構、うん、自分の思考力を褒めてあげたいわっていう、うんうん、すげえポジティブみたいな、でもまあなんでじゃあ同じようなもんになったのかなと思ったら、うん、まあエドワード・デミングさんのその生きた時代とかを調べていくと、
うん、
ああ僕が参考にした人工知能のこの分野の基礎はそのノーバート・ウィナーって人があって、
うん、
でその同じような時代だったから、ああ似た発想とかソースを使ったからだなと、
うん、
でも僕の方がアドバンテージがあるとしたら時代が後だから、
うん、
僕が使え、その当時なかったシステム制御理論とかシステム工学とか、あと人工生命複雑系とかいう考え方は全然ないから、その動的平衡とかそういう言葉もなかったから、その点ではこっちがその部分でアドバンテージがあるよなとかいうふうに思って、じゃあそこの点をしっかりともうちょっと掘り下げてあげることでより良いものを作れんちゃうかなみたいなふうに思うって。
なるほどな。
うん、
そうか。いや、なんか僕、その、さっきも言いましたけど、理解とアイデア、バランスがちょっとすごい理解に偏ってるっていうのがあったんですけど、まあなんか、
そうね。で、いや、いいか悪いかちょっと判断はわからないんだけど、まあ、なんかでも、楽しきゃいいのかなってちょっと思ってるのは、僕知り合いで、人とは何かみたいなのをひたすらずっとブツブツ考えてる人がいて、で、それ延々続けるっていう平気な人がいて、で、僕は意外、結構役に立つもの作らないと気が済まない性格があって、まあ途中、まあ、ここら辺まで人間とは何か定義できてりゃ、まあ現状で役立つもの作れるじゃないかっていうのにバーンって振り切れる方だから、だから、なんか、じゃあ、そのアイディア、なんか理解するがものすごい大好きだったら、そこをめっちゃ洗練させて、理解する、理解するというプロセスの新しいアイディアを考えるとかね。
ああ、なるほど。
理解する能力開発みたいなことにもうちょっとフォーカスしてみたりとかして、やればいいし、みたいな。
なんかその、いや、すごくなんかいろんな、なんかその、1個目の質問で、正直ちょっとなんかよくわからない質問しちゃったと思ったんですけど、
ほうほう。
デカルトがどうい こう
や、
とか、
全然、
なんかちょっと思ったんですけど、でも僕の中でやっぱりそのデカルトとか、その東洋みたいな考え方がちょっと頭なんかよぎってて、
そうね。いや、俺は全然、ほら、東洋と
で、出
か、
てきましたもんね、
全く考えてもなかった
ああ、そうなんですね。
から、そんなつもり一つもなかったから、そういうふうな、なんか視点で見ると結構、まあ確かに東洋とか、なんか僕の中ではもうただ横断しまくってるから、いろんな分野を。あんま分けてはない、全然分けてないけど、でもそれがほら、結構特徴的に感じたっていうことは、なんかそこら辺に自分のそのブレイクスルーのネタが転がってる可能性があるわけよ。
なんかこう、なんでなんでしょうね。なんかこう、なんか今の話すごく僕は刺激的だったんで、
そうそうね。なんでかなみたいなのをこう温めていくと、結構。あとね、東洋思想と動的平衡っていうのが、結構親和性が高いのね。で、今分かってるのは複雑系って言ったけど、まあ、動的平衡って言って、今日なんか篤とそんな話したけど、その大事なことは、その学習、なんかね、こう変化が激しい時代において、その動的平衡形でいることが大事っていう。で、それを学習と呼ぶと。で、動的平衡っていうのは、まあ、そのシステム理論的には、その開放形っていうの、開放形、開いてるって。で、閉鎖形っていうのは開いてないって、閉じた世界のこと言ってて、まあ、俺ら人間ってさ、開放形なわけよ。外から飯食ったりするじゃない。飯食って、で、その排泄してみたいな。で、その循環の中で、外側の世界とつながって、循環の中で体維持してるわけやんか。これ開放形、動的平衡っていうわけよ。で、この時に、その学習っていうのは、この動的平衡状態を維持させることっていうふうに定義してて、だからさ、こう、いつも通りやったら別になんか安定してられるやん。で、その時にさ、なんかこう、まだ見たものこともない、食べたことないものが出てきたと。で、それを、こう、拒否したら閉鎖系なわけ。閉じてるから。食えと。口開けさせてゴクって飲み込ました。お腹痛いとか。やばい、お腹痛い、死ぬとか。その時に、その食ったもんに順応するように手助けする。で、平衡状態に戻す。じゃあ今度からその変な食ったことなかったものをパクパク食っても全く大丈夫っていう状態に に自分を調整し直すみたいなことを手伝うのが学習、
うんうん、
ファシリテーション、
うんうん、
でその動的平衡状態をずっと維持するように自分で意識しておく、
うんうん、
しかもその動的平衡状態っていう時に、
うん、
外圧によって新しい変なもん食わされるんじゃなくて自分で自ら動的平衡状態を揺らがしてくれるようなものをバクバク食いに行くっていうのかな、うんうん、自分から、
うん、
それは期待する結果を書いて、
うん、
予期せぬことを見つけて、うん、そいつを取り込むっていう、
うんうん、
その能動的に、
うん、
その解放系をこうもっともっとこう複雑化していく、
うんうんうん、
プロセスをメタ探求型学習って一応定義してるかな。
うん、はあ。
で動的平衡とかいう話をこういろいろ聞いていけば、
うん、
結構こう全然違う角度から学習ファシリテーションを捉えられたりとか、
うん、
動的平衡っていうコンセプトで世界とか組織とか見れたら、
うん、
なんかいろんなアプローチアイデア思いついたりとか。
うんうん、
まあ、なのでこういう知識、
うん、
なんか基礎要素知識って言ったらいいんかな、
うんうんうん、
ってめちゃくちゃインパクトあるよね本当は、
うん
うん、でもなんか専門文化しすぎてなんか一個ずつがすごい理解しづらくなってて、
うん、
みんな正しく説明することにとらわれすぎて、うんうん、なんかこう思んなくなってるから、うんうん、まあ、その辺はもう分野無視、
はい、
横柄ももうつまみ食いしまくりたいのね、
うんうん、
ウェブテラコヤでは、
うん、
で現代の教養として提供できたらなと思ってますね。
いや楽しみですね、
うん、経営とかしてる人だったら今の話絶対面白いと思うから、
うんうん
うん、まあそんなこんなで今ちょうど録音してたんで、
あもうますかちょっとめっちゃフランクな感じ
そうそういやフランクなやつも あったらいいなと思ったから、はいはいはい、まあなので動的平衡フランク編ということでした、はい、ではでは。